はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですね、ちょっと、タクシー運賃のその規制がどうなってるのかということを知らないと、ちょっと解きにくいところがあって、まあ、特に、その問いの2ですね、これはね、少し解きにくいですね。で、ちょっと事実関係見ていきたいんですけれども、このタクシー会社の X がですね、初乗り運賃を480円値下げしたいと。いうことで、道路運送法の9条の3に基づいて、運賃変更の認可を申請したと。で、それで Y がですね、あ、Y っていうのはこれ国土交通大臣ですけれども、申請後すぐに審査を開始したが、12月の10日、X の申請は同一地域では同一タクシー運賃しか認めないっていう審査基準に適合しないと。だから、道路運送法9条の3第2項の1号の要件を満たさないという、そういうふうにして理由を提示して、X の申請を拒否したというんですね。で、まずですね、その、問いの字で聞かれているのが、手続き法上違法かどうかという話ですね。まあ、要するに理由提示として十分なのかどうなのかということでしょう。特にこの審査基準に適合しないっていう、その審査基準の具体的な当てはめですね。これをですね、説明していないので、あとはまあ、事実関係なんかも不十分というふうに言えるかなと思うんですけどね。だからその審査基準、具体的な事実関係を示した上で、審査基準への当てはめまで示さなきゃいけないと。いう、そういうことになるのかって話ですね。で、この点に関してはですね、おそらく2つの考え方が成り立つと思います。で、平成23年の最高裁の判例、これ、不利益処分の事案で、処分基準が定められて公表されてたっていう事案なんですよね。で、そこではですね、その処分基準の内容と、あとはその適用関係、ここまで示さなければいけないというふうに言われたんですよね。で、じゃあ、その今回はまあ処分、不利益処分じゃないんで、処分基準じゃなくて審査基準ですけれども、申請に対する処分でもね、同じように言えるかっていうと言えると言われています。ね。これは射程が及ぶというふうに言われています。ただ気をつけなきゃいけないのは、これ常にですね、その処分基準とか、まああるいは審査基準の適用関係まで示さなきゃいけないってわけじゃないんですね。あくまでも最高裁のですね、一般的な判断基準というか、まあ規範としては、どの程度の理由の記載をなすべきかは、処分の性質と理由提示を命じた各法律の規定の趣旨目的に照らして判断するんだっていうね、そういうことになりますので、ケースバイケースになりますね。で、本件の場合は、この同一地域で同一のタクシー運賃しか認めないと、まあこれを同一地域、同一運賃の原則とかっていうふうに言うんですけれども、まあ言うならば、明確は明確なんですよね。この審査基準っていうものは、要するにその同一地域、でその同一のタクシー運賃だっていうだけですから、今回の事例だと初乗り運賃が500円ですかね。でそれに反してるから認めないっていうだけの話じゃないですか。だからその審査基準を示せば、まあ、なぜ拒否されたのかっていうのは分かるんですよね。だからその意味で、まあ、その具体的な適用関係まで示さなくても OK という、そういう見方ができるのかなという気がしますね。はい、まあ、そういうふうに見た方がいいかなと思うんですけどね。まあ、確かに形式的に見るとその審査基準の内容であるとか、あるいはその適用関係というのはしっかり示してないんでね。なのでまあダメだ、理由提示として不十分だってことにもなりそうなんだけれども、まあそう見ない方がいいのかなと思いますね。もちろんその同一地域同一運賃の原則っていうものが、これがですね、それそのものとしてどうなのかって話はね、これは問いの2のところで書くわけなんですけれども、そういう問題はもちろんありますよね。ただ手続き的な面から言うんだったら、まあ別にね、同一地域同一運賃の原則っていうものは、何か適用関係が複雑だとかね、そういうこともないですから、まあ、見ればわかるわけですよね。ちなみに平成23年の判例の事案では、この処分基準の内容はかなり複雑だったりなんかしてですね、その適用関係まで教えてもらわないとわからないっていう事案だったんですよね。から全然事案が違いますので、その意味で、これぐらいの理由提示でも十分って言い方もできると思います。で、回答ではそういうふうな感じで書いたと思いますね。さて、で、問いの2が難しいんですね。で、このタクシー運賃規制の概要っていうのを書いておきました。でね、これちょっとだから、タクシー運賃規制の内容を知ってる人にとっては変な問題なんですね。で、まあ、詳しい話はですね、知らなくていいと思うんですけど、概要だけ説明しとこうかなと思っています。で、そのタクシー運賃規制の概要とかをちょっと見てほしいんですけど、平成12年に、道路運送法が改正されていて、でですね、改正前はどうだったのかっていうと、あ、ちなみにね、この参照条文として挙げられてるのは、これ改正後の条文ですね。で、改正前は、能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであることと、これ適正原価、適正利潤原則っていうふうに言われています。で、 この基準を満たすかどうかの判断について、この同一地域同一運賃原則というのを取っていて、で、どういうふうにじゃあその同一運賃をその運賃を計算するのかっていうと、これはその事業者ごとの個別の原価計算をせずに、標準的な事業者を基準に運賃原価の査定を行い、その原価に見合う適正運賃額を算出すると。で、それを同一地域で、まあ、ある種強制するっていうふうに、そういうふうにしたんですね。もちろんこれは内部基準でそういうふうにしたわけでね、通達でやってたと思うんですけども、そういうふうになってた。これまあ平均原価方式っていうふうに言うんですが、まあこれによって割り出して、で、それで、その地域では同じ運賃っていうふうに統一したんですね。ただ、その大阪地裁の昭和60年の判例があって、これ結構有名な判例みたいですけどね、経済法とかのね、そっちの話みたいなんだけどね。で、その経済法なんかでは、まあ、まあそうですね、司法試験で経済法やってる人はもしかしたらやったことあるかもしれないんだけども、まあこの大阪地裁の判例が、同一地域同一運賃原則に反することのみをなす、理由になされた認可拒否は違法であるというふうに、まあしたんですね。で、そこでまあちょっと規制緩和っていう方向になってきて。で、平成5年に旧運省が同一地域同一運賃によらない個別の申請について認めるというふうにしました。で、そして平成9年には、今のね、やり方がこれなんだけど、10% の幅の中であれば自由に運賃設定ができます。で、それを超えてまた下回る運賃申請については個別に審査するっていうね、自動認可運賃制度っていうのがあるんですが、これが導入されましたということなんですね。はい。で、ちなみに平均原価方式については、その後最高裁の判例が出て、これは一応合理的だというふうにされました。で、この最高裁の判例の内容をね、ちょっと見ておきたいんですけれども、これはですね、まず、その改正前のですね、9条の2項1号ですね、については、これは要件裁量を肯定しています。まあ、この下線部のところをね、ちょっと見ていただければいいのかなと思いますけれども、その基準は抽象的概括的なものであり、右基準に適合するか否かは行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要としてある程度の裁量的要素があることを否定することはできないというふうにして、で、平均原価方式そのものは合理的なんだと。ただしですね、同一地域同一運賃原則に関しては、これはですね、例外を認めるべきだというふうにしたんですね。まずですね、その平均原価方式について合理性認めるっていうふうにした上で、平均原価方式に従って算定された額をもって当該同一地域内のタクシー事業者に対する運賃の設定、また変更の認可の基準とし、右の額を変更後の運賃の額とする運賃変更の認可申請については特段の事情がない限り同後の基準に適合しているものと判断することも、前期裁量の件の行使として是認し得ると。で、そのじゃあ個別的審査云々って話はどこに書いてあるのかっていうと、一番最後のところね、この解説一番最後のところに引用してあります。それに続けてですね、タクシー事業者が平均原価方式に算定された額と異なる運賃額がないとする、運賃の設定または変更の審査に、変更、認可申請をし、所定の、原価計算書なんとかかんとかに適用しているか否かを右提出書類に基づいて個別に審査判断すべきであるというふうに言ってますね。はい。だから同一地域同一運賃原則でいいんだけれども、原則はね。ただ、その例外についてはその個別的に審査しなきゃいけないよっていうふうに言ったんですね。ただ、平均原価方式そのものは、まあ、合理性があるというふうにしたんですよね。はい。ということです。で、ただ、平成12年に、道路運送法が改正されて、で、適正原価、適正利潤基準が、まさにこの参照条文にあるようなですね、形の規制になって、これ上限の規制になってるんですね。能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであると。上限だけを規制するっていうふうになっています。で、ちなみに加減はじゃないのかっていうと、加減はありまして、これね、問題文に引用されてないんだけど、不当な競争を引き起こすことになる恐れが、ないものであることと。これ一体どういう意味なのかっていうと、加減をね、設けないと、要するにその価格競争なんかが起きる可能性があって、そうすると、例えば過労運転とかっていうことで、事故が起きたりする可能性ありますよね。なので、利用者の利便を損なうことになるんで、加減も設けるというふうにしてるんですね。はい。まあ今ではただですね、そのさっき言った、その自動認可運賃制度っていうのが使われてますので、10% の幅であればね、自由に運賃の設定ができます。で、ちなみに、まあよくあるのはそれを下回る運賃申請なんですね。まあやっぱり安くして価格競争力を上げたいってことなんでしょうけども、その場合にはかなり厳しく見られるみたいですね。かなり厳しく見られて、ちゃんとエビデンス出せと。で、そのエビデンスも詳しく審査、精査されるみたいですよね。まあ、まさにさっき言ったような事故なんか起こったら大変だってことなんでしょうけどね。はい。で、その後またちょっと改正があったんだけど、そこはちょっとやめときますね。で、だから何が変なのかっていうとですね、同一地域同一運賃原則っていうのは、これ旧法化の話なんですね。しかも旧法化でもだいぶ前に、まあ言うなら放棄されてるっていうのはちょっと言い過ぎだけれども、だいぶ前に例外を認めなきゃいけないよっていうふうに言われた、そういう基準なんですよね。 まあ、それこそその大阪地裁の昭和60年の判決がそれだけでね、それに反することのみを理由にされた認可拒否は違法だっていうふうに言ってましたから、だからこのね条文は平成12年改正後の条文なんですよね。この能率的な経営のもとにおける適正な限界に適正な維持を加えたものを超えないものであるというね、これは平成12年改正後の条文ですよね。だからその上限規制が置かれた平成12年改正後の事案を、まあ、念頭に置いてるわけなんですけれども、にもかかわらずですね、その同一地域同一運賃原則を持ち出していると。まあ、そんな違法に決まってるだろうって感じがするんですね。しかも今回は個別的に審査をしたともちょっと見えないんでね。まあ、そもそも同一地域同一運賃原則っていうものが、もう今では放棄されてますんでね。なので、まあ、ちょっと何を聞きたかったのかなっていうのはありますね。急放課の事案だったら、まあ、わかんなくはないんですけれども、まあ、この、道路運送法の9条の3の2項1号は、これは改正後の条文になっちゃってるんで、なので、まあ、ちょっと、まあ、どういうことなのかなっていうのはよくわからないところですね、これね。はい。まあ、だから、いずれにしても不合理だということになるんでしょうね。まあ、ただ、それを知らないでもね、当然解けなきゃいけなくて。だから、法の趣旨目的に照らして、まあ、これが不合理だというふうに論証してほしいっていうことだと思うんですけどね。だから、特にこれ上限規制ですから、そうなってくると、同一地域、同一運賃というものとやっぱり整合しないですよね。上限規制ってことは、要するにそれを超えなければ、基本何でも OK ってことですから。まあ、本件では特に、その下限規制の部分が引用されてませんので、これ見る限りは上限超えない限り何でも OK ってことですよね。だから、その初乗り運賃を480円に削除って全然問題ないんですよね。てか、この、少なくともその、下限の部分がね、問題文に書いてない以上、まあ、いくらでも構わないっていうふうにも読めるわけですからね。だから、それだけその柔軟に価格設定できるようになってるのに、まあ、そういうのを認めないのはおかしいっていうふうに書いてもらえばいいんだと思いますね。はい。で、ちなみに個別的審査の話は書かなくていいと思います。どういうね、エビデンス出したのかとか、その辺はちょっと問題文に書かれてないんでね。まあ、そこは書かなくていいんじゃないかなとは思いますね。はい。ということでした。いいですかね。あ、ちなみにね、裁量があるっていうね、そのさっきの最高裁の判例は、おそらく今でも、まあ、妥当するかなと思いますね。まあ、確かに、その、基準の内容そのまま変わってますよね。適正限界、適正利潤基準から上限規制に変わってますけれども、だからといって、やっぱり、先ほど判例が言っていたような要素がなくなるのかと、その、基準が抽象的、解決的なものであるとかですね、専門技術的な知識、経験と、公益上の判断を必要するとか、そのあたりやっぱりね、まだ残ってると思うんですよね。なので、その意味で裁量がないっていう主張はちょっと厳しいでしょう。だから、裁量はあるっていう前提で書いてもらうのがいいのかなと。ただ、その設定が、基準の設定が裁量の逸脱乱用だっていうふうに、そういうふうに言ってもらうのがいいのかなと思いますね。はい。いいですかね。ということでした。じゃあ、ちょっと回答を見ていきましょう。で、まず、問いの1ですけれども、理由提示のね、まあ、まず条文ですね。これは書いておく必要があります。で、理由提示として不十分なんじゃないかと。で、そこで理由提示の程度を書いて、で、一応原則としては、その審査基準、いかなる法規審査基準を適用して当該処分がなされたかを提示された理由自体が領地し得るものでなければならないと。だから不十分だっていうことになりそうなんだけれども。しかし本件ではですね、同一地域で同一のタクシー運賃しか認めないというものですね。だとすると X の申請内容を前提にすれば、それは事実関係とか、あと基準の適用関係なんかもわかるわけですよね。だからまあ、理由提示の程度としては十分だというふうに言っていいですね。はい。その内容の逃避は別にしてね。で、問いの2ですけれども、まず一応ね、裁量が認められないっていう主張も書いておきましたけど、まあ書かなくてもいいのかなと思います、これね。これは難しいだろうっていうんで、もう簡単に否定しちゃってますんでね。はい。で、ここの理由付けはさっきの判例が使ってたようなものを、まあ、ここに流用してきてる、引用してきてるわけですよね。はい。その不確定概念を用いているであるとか、まあ、あとはですね、それからこの公益的な判断が必要なんだとかですね。あとはその専門技術的な知識経験がいるんだとかですね。このあたりですよね。はい。で、それ裁量認めた上で、じゃあ基準としてどうなのかということなんですけれども、確かにタクシー事業者が多数存在する場合、個別的に審査することはできないと。まあ、それはそうですね。だけど、本件規定っていうのはこの9条の3の2項1号ですけれども、タクシー事業者にタクシー運賃の差異があることを当然前提していると。上限しか規制してないんでね。はい。で、また、本件審査基準によると、同一地域においては各タクシー事業者のタクシー運賃を全て同一にしなければならなくなるから、各タクシー事業者の経営内容に格差がある場合においても、同一地域においては同一運賃を定めなければならなくなると。で、あとは、特にね、まあ、この部分で、単に上限を設けてるだけですよね。だとすると、明らかにその審査基準はおかしいということですよね。 はい、ということで、再利用乱用で、それに基づいての再処分も違法と。この枠組みを覚えておいてくださいね。審査基準をまず公益しておいて。まあ、当然その前提としてね、裁量があるかないかを書かなきゃいけないけど、裁量があって、で、その裁量のまあ具体化というかね、まあそういうものとして審査基準があって、で、ただ、それに反した処分は違法と。で、仮にその審査基準、反したじゃない。失礼しました。その審査基準が不合理な場合ね。不合理な場合は、それに基づいてなされた処分は、まあ、違法だと。で、仮に、その審査基準そのものは不合理じゃなくても、個別的に審査しなきゃいけないということですよね。まあ、実際その改正前の判例も個別的に審査すべきだっていうようなことを言ってましたからね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。